恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先生は土曜日日曜日有線の放送、教会でも聞くことができるんですけど、ご夫妻で福音を流していらっしゃいます。ナレーションをですね、奥様がやってます。で、影山恵子ですと言ってですね、ではと言って先生を紹介するかと思ったらですね、では日々新さんどうぞ。え、日々新さん聞くとですね、声は影山先生なんですけど、はい、日々新ですと言ってですね、自己紹介して。そうなんです、影山先生はラジオ放送を通しては日々新という名前を使ってるんですね。まあ、私たちもこの2000年、まさにイエス様の、ごめんなさい、影山先生のお名前のようにですね、日々新たに生きていきたいものですけど、まあ、そういうわけで私たちも日々新たですので、この9章からですね、新たな思いでですね、もう一度学んでみたいと思うのです。一節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。この有名な生まれつきの盲人の癒しのお話、このスタートはこの一節なで始まるわけです。イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。イエス様がこの盲人を見られたことから始まりました。決して他のですね、バルテマイなんていう話、盲人の話が出てきますけども、バルテマイ、盲人、バルテマイの話なんかの場合は、バルテマイがイエス様の名前をしつっこくしつっこく読んだことから話が始まります。しかし、ここではそうではないのです。盲人がイエス様を見つけて見てスタートではなくして、イエス様がこの盲人を見られたことから話は始まる。私たちの人生においてもまさにそうです。私たちの人生において最も感動的なことは何かといえば、もちろん愛する結婚相手との出会いとか、友人との出会いとか、素晴らしい本との出会いとか、いろいろあるでしょうけども、一生涯の中で一番感動的な重要な出会いは、出来事はイエス・キリストと出会うということです。そして、この出来事、イエス様と出会うという出来事に比べると、他のすべての出来事は色褪せてしまいます。先日も一昨日のことなんですが、ある姉妹が、もしもこの苦しみの中にあって、私がイエス様を知らなかったら、一体私はどうなっていたかと思うとゾッとします。イエス様を知っていてよかったというわけです。心から本当にですね、アーメンとですね、声を上げたい思いでした。そうなんです。そして、このイエス様を知る、イエス様に出会うという出来事は、すべて始まりはイエス様に見られるということから始まるのです。いや、私は違う。イエス様が私を見つけてくれる前に、私の方で見つけたという人がいるかもしれません。でも、私がというその人であっても、よく考えてみると、始まりは実はイエス様なんですね。私たちは自分からまずイエス様を見出すこと不可能です。まさに生まれつきの盲人と同じく、私たちも霊的には全く見えないものが、神様を、イエス様を見出すということはできないのです。イエス様があなたを見出してくださったからこそ、私たちはその心の中にイエス様を見たり、イエス様の声を聞いて心を動かされて、イエス様の言葉を信じようとですね、することができる。それは、まずは神様があなたを見つけてくださって、あなたに働きかけてくださったから、私たちはそのことが最初にあるからイエス様を知ることができるわけです。ですから、この生まれつきの盲人に起こった出来事は、あなたに私に起こった出来事。今日もこのイエス様はあなたを見ておられます。 道の途中で生まれつきの盲人を見られた。見ておられるのは、またあなた、私でもあるわけです。イザヤ書の49章の15節に、女がその血のみ子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。本当にですね、この地上で、決して忘れない一番代表は、親が、母親がその血のみ子。これぐらい大事に、いつも見守っているものはいない。しかし、時には、若いお母さんが、パチンコに夢中になって車の中に赤ちゃんを置き去りにして、死んでしまうという出来事が毎年のように起こりますけど、それは例外中の例外であって、母親っていうのは、この地上の中で一番子供をですね、思いやる、ね、見守っている存在だ。神様は、いや、それ以上に、母親が血のみ子を忘れることはありえないでしょう。でも時にあるかもしれない。でも私は決してあなたを見捨てることはないし、あなたから目をそらすことはありませんよ。そうなんです。神様の目はあなたに私に今日も注がれているのだ。さあ、イエス様は道端に座って乞食をしていたこの生まれつきの盲人を立ち止まってじっと見つめられました。ただ遠くからこうちらっと見たんではないのです。この盲人のそばで立ち止まってじっと見つめられていたのです。イエス様が立ち止まってじっと見ているもんですから、当然自然とですね、弟子たちも立ち止まってイエス様が見ているこの生まれつきの盲人を一緒に見たわけです。そしてイエス様がじっと見ているので、弟子たちはイエス様はこの盲人をじっと見つめながら何を考えているんだろう、なぜ立ち止まっているんだろう。そして弟子たちもですね、互いに小さな声で語り合うわけです。この男は生まれつきの盲人だそうだ。生まれつき目が見えない。この男がこんな不幸を背負って生まれてきたのには、何か原因が、理由があるに違いない。一体何のせいで、誰のせいでこの人はこんな不幸を背負ってきたんだろう。お互いにですね、この男の人のことをまな板に上げて、ああだこうだと話し合って、そして、とうとう一人が口を開いてイエス様に質問したのです。二節。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？遠くから、この盲人に聞こえないように小さな声で言ったのだったら、まあ盲人の耳には入らないからそうではないでしょう。でも、この盲人のそばでこれを言ってしまうこの弟子たちの無神経さ、鈍感さには呆れてしまいます。しかし、遠かろうが近かろうが、この弟子たちのしていることっていうのは、しばしば私たちがやってしまうこと。しかし、この不幸の原因を探す、犯人探しをする、これは、あまりにも不幸を背負っているこの人を見たときに、当時普通に考えられていた考え方を弟子たちは代弁しているだけなんです。次のページの34節を見ると、9章の34節を見ると、この出来事の終わりのこと、方でこんなことが起こります。当時の宗教家たち、当時の指導者たちが、この目を癒された、見えるようになった男に向かってこう言うのです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。全く罪の中に生まれていながら。これが当時の人々の考え方だったわけです。罪の中に、全く罪の中に生まれたから、その罪の責めを背負って報いを受けて目が見えないのだ。そんなお前が俺たちを教えるのかとですね、裁いているわけです。なんという考え方。しかし、 この考え方、人の不幸を見ると、すぐにその原因を過去のに遡って探そうとする。これは、私たちが知らず知らずのうちに、いや、平気でやってしまう傾向でもあるのです。日本ではよく因果応報と言います。すなわち、すべての現在のこのありようは、過去の何かの出来事の何かのことの報いとしての現在がある。過去の原因の報いを今受けるのだ。この考え方からすると、現在苦しみや悲しみや様々な痛みを経験している人は、そのすべての原因は過去の何かの悪いことの結果なのだから、過去を私たちはもうどうすることもできないので、この考え方からすれば、もう諦めるしかないわけです。もう過去の罪の何かの悪いことのたたりとして、因縁として現在があるんだから、諦めるしかない。この考え方は本当にですね、この世の中の一般的な見方だし、私たちの中にまで本当にですね、入っている思いなのです。この社会、私たちも含めてこの社会は、障害を持っている人とか、またその家族に対して、私たちは自然と、どうしてこの人はこんな不幸を背負っているんだろう。何か悪いことがこの家に。また大きな災いを受けると、すぐに何かの結果それが起こったんだ。また、ある民族に生まれたっていうだけで、その人をですね、その血筋のゆえに白い目で見てしまう。なんとですね、私たちのこの社会っていうのは、私たちも含めて偏見やですね、軽蔑の眼差しをすぐに向ける、本当に冷たい、そういうですね、性質を持っているものでしょうか。この、例えば、障害を持って生きるっていうことは、そのことだけで本当に痛いのです。辛いのです。苦しいのです。しかし、私たちはそれに輪をかけて、白い目で見ることによって、また、その人をまな板に乗せて、ああだこうだと詮索することによって、その苦しみ痛みを2倍、3倍にもしてしまうわけです。よく、この世の中では、善意の人が、よく辛い、苦しい、思いもかけないような出来事に見舞われたりすると、やってきて、あなたにこんな辛いことが起こったのは、不幸が起こったのは、前世の何かのたたりですよ。先祖のたたりですよ。私素晴らしい拝み屋さん知ってるから、そこに行ったらどうですか、紹介しますからとか、親切顔をしてくるんですが、これは親切でも何でもなくして、本当に傷口に塩をまぶしつけるような愛のない、思いやりのない態度なのです。弟子たちがやっていることはまさにそのこと。この盲人に目を向けながら、彼の苦しみ、悲しみに全く心が向かない。全く鈍感な弟子たちの姿。誰でも自分をまな板に乗せられて、その議論の魚にされること、好きな人誰もいません。自分の知らないところで自分がまな板に乗せられて、人々のですね、様々な噂話の種にされているっていうこと、嬉しい人一人もいません。しかし、この弟子たちのしていることはまさにそのことです。そして、この弟子たちのすることは、していることは、私たちが平気でしてしまう。人々の欠点や失敗をあげつらい、犯人探しをしたり、荒探しをするっていうことは、罪人である私たちにとって嫌なことですけど、快感なんです。人の悪口、人の荒探しぐらい、罪人の心をくすぐることはないのです。人を責めることぐらい、なんだか自分がそれで偉くなったような、そんな気になって、気持ちがいいのです。しかし、もしも、あなたが、その、まな板に乗せられて他人の噂話の材料にされて、ああでもない、こうでもないと言われていることを、どこかから耳にすると、もう夜も眠れないほど傷ついて、腹立って、心が騒ぐ。しかし、 自分でも同じことを簡単にしてしまう。生まれつきの盲人を見て、弟子たちは、その盲人のまさに目の前で、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？聞いていた盲人にとって、ああ、私はこのイエスの弟子にはなりたくない。弟子たちがこんな愛のない人だったら、ああ、大体わかった。とつまずくような言葉です。人の不幸を見て、なぜ？と問うなら、そのなぜを自分に向けるべきです。彼はそのような不幸を身に背負って、障害を身に負って、なぜ私には障害がないのでしょう。なぜ私はこんなにも健康なのでしょう。何か私にいいものがあったからなんでしょうか。いいえ。私が彼女よりも優れているところ何もない。いや、かえって私の方がもっと悪いものなのに、なぜ私はこうなんでしょうか。そして、神谷美恵子さんの詩を思い出すのです。大病患者のために生涯を捧げられた神谷美恵子さんは、インターンの頃に大病患者を見て、ハンセン氏病の患者を見て、その衝撃を詩に作って有名になっています。その一節、その一部分ですが、なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。もしも、なぜと問うなら、この問い方以外、問うてはならないと思います。なぜ私たちではなくてあなたが、あなたは変わってくださったんだ。本当にです。本当は私がそれを追うべきだったのに、ああ、あなたが変わってくださったんだね。ありがとう。ところが、イエス様の見方は、視点は、神谷美恵子さんともまた違います。三節。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。この人の罪でもないよ。良心の罪でもないよ。過去を見てはならない。過去を問うてはならない。過去のことはいいんだ。イエス様だけが言えるお言葉です。過去のことはいいんだ。なぜですか？本人に罪がないっていうわけじゃないです。両親に罪がなかったというわけじゃないのです。でも、本人の罪も、両親の罪も、全部私が背負っているんだから、私が背負って十字架にかかって死ぬんだから、過去を問うてはならない。過去のことはいいんだ。イエス様だけおっしゃれる言葉です。そして、なんとイエス様は、神の業がこの人に現れるためです。有名な言葉です。実に多くの人々が、この言葉によって、過去にばっかり目が行き、過去を引きずりながら生きていた人たちがその過去のしがらみから断ち切られて、前向きに生きることができるように変えられる有名な御言葉。影山先生もこの御言葉で生かされているわけです。神の業がこの人に現れるためです。私はとても興味深いと思うんですけど、よく日本人はですね、何かこう悪いことがあると人間の持っている業だからって言って、業という字を書きますよね。業だから。ところがイエス様は、人間の業じゃない。神の業のためだ。やっぱり同じ行という時期で、技と読ませて、神の技のためだ。なぜと問うな。何のためにと問え。なぜにと言って過去にこの原因を、犯人を探すのをやめて、この苦しみは、この悩みは、この痛みは、しかし何のために神様が与えて、これを通して何を神様はしようとしているんでしょうか？何のためにと問え。現在の私、今の私を私たちがどう見るかです。二つの見方があるわけです。第一番目は、この現在を 過去から見るという見方です。弟子たちの見方です。この現在というのは全て過去の積み重ねの上に現在があるんだから、私たちは過去を見なくちゃいけない。もちろん歴史を見るということは大切ですし、過去において主がなしてくださった良きことを何一つ忘れないように、一つ一つの恵みを数えるということは大事です。しかし、弟子のように、誰かの罪のゆえに現在がある。今の私がこう惨めなのは、今悲しいのは、不幸なのは、苦しいのは、過去のあの人のせいだ、この人のせいだ、いや、私のあの罪のせいに、せいで今のこの私の苦しみがあるんだ。自分を過去の被害者にしてしまう生き方。これは弟子の見方です。しかし、イエス様は、そのような生き方から私たちを変えてくださるわけです。そしてそのような見方をしていると、現在は台無しになり、そして未来も将来も台無しにしてしまうのです。もしも私たちが過去の何かにいつも引きずられながら、過去の出来事、過去の誰かの罪をいつも見ているなら、あなたの今がつまらないです。そしてそのことによってあなたの明日が台無しになってしまいます。ぜひ過去の誰かの何かのことを引きずり歩かないように。もう一つの見方は、現在を将来に向けての意味から説明するというイエス様の捉え方です。現在の上に明日があるのです。今の積み重ねの上で明日がやってくるわけです。そして、今、この私の持っているこのもの、それは一体何のためにあるのか。実はイエス様によれば、神の技が現れるため、現在の不幸と見えること、痛みと思っていること、悲しいこと、それは神様が働かれる舞台になるのだ。神様はそれを用いて、神の技、神の働きを進めるために、あなたのその弱さを、その痛みを、その不幸を、その悲しみを、その涙を用いて、そこから神様の働きが始まるのだ。そうすると、私たちは捉え方がだいぶ変わってきます。誰でも私たち、心を割って開いてみるなら、他の人に触れられたくない様々な傷を持っています。また様々な問題、外側からわからないような問題を抱えています。よく私はですね、先生はいつもニコニコして、なんだか元気で、心配事何もないみたい。とんでもない。いろんな心配事、いつも抱えています。皆さんには言えないような様々な悲しみをですね、不安をいっぱい抱えてですね、いるんですね。みんな持っています。とても辛い、悲しい現実を、抱えて生きています。これさえなければ、私はもっと自由で幸せなのに、そういったものを抱えています。しかし、そういった事柄ですね。実は、それが神様の働きがなされる、その道具に、機械に、舞台になるっていうのです。あなたの持っているそのような痛み、実はそこで、神様が技をなす舞台だ。あなたにとって、これはマイナスです。私の人生にとって、これはマイナスのことです。実は、私たちの人生にとってプラスではなくして、マイナスの部分が大切なのです。そここそが、神様に触れる傷口であり、そのマイナスが逆転されて神によってプラスになるという本当にですね、大きなそれがチャンスなのです。影山先生にお会いして皆さん本当にですね、あの先生ご夫妻のですね、明るさにまさに度肝を抜かれます。なんと明るく力強いことでしょうか。そして影山先生としばらく一緒にいますと、もちろん先生がおっしゃるように目が見えないっていうことは不便なんです。目が見えないことは不便です。でも、不幸ではない。私は誰よりも幸福ですとですね。そして先生を見てると、目が見えないっていうそのハンディ、 いわゆるハンディと思われる、その目が見えないというハンディが実はハンディではなくしてハッピーにですね、なっていることに気づかされて、私は思わず先生にですね、目が見えない先生が羨ましいとですね、言ってしまうほど、マイナスがその部分でプラスに変えられているのを見るわけです。そうなんです。神様の働きの舞台は、私たちにとってのマイナスの部分です。詩篇119編の71節、苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。また、私はまだ行ってないんですけど、星野富弘さんの美術館がありますけど、その美術館の入り口にこの御言葉があるそうですけど、苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。本当にですね、まさに、主にあって、苦しみにあったことは、実は主を知る、主の素晴らしい技を経験する、逆転される、幸いの入り口なわけです。ですからどうぞ、過去を見て、その過去の何か自分のなしてしまったそのことで、いつまでもいつまでも自分を許さないで責め続けることをしないように、また、親を責めないように、親のせいで今の私はこうなったと、親を責めないように、他人を責めないように、犯人探しをして、いつも誰かを責めることをしないように、それは本当に惨めになるしかない方法です。今の自分が惨めになり、明日がまた惨めになってしまうのです。私自身、小学校の時代、また中学校の時代、そして高校3年生の秋までの自分を振り返るときに、本当にですね、いつも自分を憐れんでいました。私がこんなに惨めなのは親のせいだ。こんなに私が寂しいのは親のせいだ。こんなに私が貧しいのは親のせいだ。自分の不幸、自分の寂しさ、自分の孤独を全部親のせいにして生きていました。しかし、今振り返るときに、本当にですね、あのマイナスだと思っていた両親の離婚は、私にとっては本当にプラスに変えられたわけです。あのことがなかったら、私はイエス様を知らなかったし、あの経験がなかったら、牧師としての働きはなかったし、あの様々な一つ一つの嫌だな、なんでこんなことを経験させられるんだろう、通らされるんだろうと思った一つ一つが、今になってみるとき、すべて意味があったんだ。ああ、あれが神の技が働く、この始まるきっかけになっているんだと、一つ一つが合点がいくわけです。さあ、四節五節で、イエス様は、実は弟子たちに向かって、弟子訓練、弟子教育をなさるのです。私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くこともできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。一人の生まれつきの盲人を見て、イエス様も見て、弟子たちも見て、同じ一人の人を見ながら、同じものを見ながら、まるで別のものを見ていました。イエス様は今、そのイエス様の見方と弟子たちの見方のギャップを埋めるための弟子教育を、訓練を4節5節でなしているのです。イエス様は、罪人のための救い主です。盲人の救い主であり、病んでいる人の救い主であり、倒れている人、弱っている人、傷ついている人、飢えて渇いている人の救い主としておいでくださったお方です。そして、この救い主イエス様は、罪人の友となって、罪人と同じ立場に立って、そして病んでいるものとなって、飢え渇いているものとなって、傷ついたものとなって、貧しいものとなって、イエス様は私たちのところに来てくださって、弱い、病んでいる、傷ついている私たちのそばに立って、悲しんでいるものは幸いだ。貧しいものは幸いだ。今泣いているものは幸いだ。今飢え渇いているものは幸いだ。その貧しさが、その痛みが、その悲しみが、実は、 誠の光が差し込んでくる、神様の働きが始まる舞台になるんだから、と言って、イエス様は、私が世の光だよ。私なんだよ。と言って、イエス・キリストは彼らをまさに抱きしめ、彼らを温め、その傷を癒し、彼らを立ち直らせていくわけです。まさに、神の技をイエス様がそのような形でなすわけです。光を彼らにもたらす神の技がイエス様によってなされます。ところが、弟子たちはどうかというと、生まれつきの盲人を見ながら、この人が生まれつき盲人なのは誰のせいですか？本人の罪ですか？両親ですか？悲しみを負っている人を見ながら、少しもその悲しみの心を思いやることがない。その痛みを共に痛むことがない。逆に、裁いているわけです。まな板に乗せて、ああでもない、こうでもないと噂にしながら、議論をしているわけです。すなわち、弟子たちの姿はまさに、私は飛んでいます。私は健康です。私は立派です。私は正しいです。と、この生まれつきの盲人を見下しているわけです。そしてその言葉によって、その盲人の暗闇をさらに濃くし、その絶望をさらに深くする、まさにイエス様の弟子、ならざる働きをしているわけです。光をもたらす神の技をあなた方はするんだよ。昼の間にそれをしなさい。光をもたらす神の技を使わせてくださった方の技を昼の間にしなくちゃいけないんだよ。今に夕闇が迫り夜が来ます。誰も働く再び主が来てくださる日が早ければ、もうその瞬間、私たちは何ももうできない。今日という日のうちに、あなたが、世の光となって、人々に光をもたらす、喜びをもたらすその働きを、今日というふうに始めなかったら、あなた方のしていることは逆のことではないのか？そしてイエス様は、具体的に生まれつきの盲人への癒しの技を、神の技を進めていかれます。6節。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。不思議なことをイエス様はここでしましたね。皆さんどうですか、このイエス様のなさり方。突然イエス様は椿をして地面に、その椿で泥をこねて、子供の頃よく遊びましたよね。泥を椿でこねるっていうことをしましたけど、それをですね、なんとですね、この盲人の目にですね、塗るのです。なんでイエス様はそんなことをしたんでしょう。イエス様ですから、他の奇跡のようにですね、頭に手を置いて、エパタ開けと言ったら、ろう者の方のですね、耳が、口がですね、こう、自由になったという奇跡がありますけど、ここでも同じように目を開け、エパターと言えばですね、目が開かれるはずなのに、イエス様はここで不思議なことをなさるのです。何か椿の中に殺菌作用でもあるんでしょうか？泥の中に何かですね、人を癒す薬のような効能があるんでしょうか？ここでは特別そういうですね、ことを言ってるんではないでしょう。そして、なんとですね、14節を見ると、来週見るところなんですが、ところで、イエスが泥を作って彼の目を開けられたのは、安息日であった。なんとイエス様がこの癒しをなさったのは安息日です。以前にも安息日に人を癒すということで、人々から非難を受けるんですけども、ここでも安息日にわざわざこの生まれつきの盲人を癒しをなさいます。そしてその癒しの仕方が、まさに安息日を破るような形で、すなわち、泥をこねるっていうのは仕事です。こねるのも仕事ですし、泥を塗るっていうのも左官屋さんの仕事です。その安息日の決まりをわざわざ破るような方法で、イエス様は。そして、その後で、シロアムの池に行って洗いなさい ていう別の安息日を破ることをですね、人に命じるわけです。さあ、どうなったでしょう。そこで彼は行って、洗った。すると見えるようになって、帰っていった。なんと、淡々と。感情的な言葉を全部抑えて、ただ事実だけを淡々と描いています。普通だったら、生まれつきの盲人の目が癒されるんですから、その時の盲人のですね、喜びよ、驚き、その辺をですね、描きたいところですけど、淡々と彼は行って、洗った。すると見えるようになって、帰っていった。淡々と書かれているからこそ余計に迫力のあるところです。ちょっと想像してみてください。目に突然泥を塗られたこの盲人。見たこともない、見ることのできない、その男から、シロアムの池に行って洗いなさい。皆さん、目に泥を塗って、シロアムの池に一人で行けるわけじゃないのです。みんなに聞きながら、シロアムの池への道をですね、また道を手を引いてもらいながら、やっとのことで行くわけです。人々はこの盲人を見てきっと笑ったと思います。おい、お前目に顔に何塗ってるんだ？人々はですね、親切に近づいてきて、気がつかないかもしれないけど、何かついてるから拭ってあげようと、拭おうとしたかもしれない。バカなことはやめろと忠告したかもしれない。しかし彼は、なんとこの愚かに見えることを忠実に淡々と従っていったのです。信仰っていうのは、まさにこの男のしていることです。単純に従うっていうことです。賢い人はそれを見てバカだな。そんなことして何になる、愚かなことやめろと言うかもしれない。単純にイエス様のお言葉ですからと言って信じる人、人々はバカなことだと言います。しかし私たちはイエス様のお言葉ですから単純にそれを聞いてはい、従っています。単純にバカの一つ覚えのようにイエス様のお言葉ですから。でも賢い人はバカだな。クリスチャンそんなこと単純に信じて、そんなことはありえないんだよとですね、賢そうに言うかもしれない。でも、私たちのやってることを愚かというその人の愚かと判断する理性について神様は、神はこの世の知恵を愚かとされた。人間が愚かというその理性を神は愚かとして、単純に神の言葉を信じ従う。そこに神様の驚くべき御業が始まるのです。確かに、クリスチャンのやっていることっていうのは、この世の知恵から見れば愚かです。何よりもイエス・キリストの十字架を信じて、イエス様が私のために死んでくださったという十字架のイエス様を信じて救われる。十字架にかかったイエス様を信じて、行くっていうのは人から見れば愚かです。まさに十字架の言葉は愚かであって。また、信じてバプテスマを受ける。クリスマスにもありましたけど、水の中にですね、体をザブーンとですね、沈める。初めての人やですね、知らない人、意味のわからない人は、もう本当にたまげてしまって、なんておかしなことをするんでしょう。ずっと以前に、うちなどの海岸で洗礼式やってるときに、白い服を着て中にみんなで入っていこうとしていると、そこに居合わせたおばさんが飛んできて、バカなことはやめなさいとですね、忠告してくださいました。白い服を着て、もう自殺でもしようとですね、集団自殺でもしようとしてたんでしょう。見えたんでしょうね。バカなことはやめなさい。まあ、それで、海でやらなくなったわけじゃないんですが、ですね。人から見ればバカなこと。聖餐式で月に一回パンを割いて、杯をいただいて、イエス様の十字架を記念して、人から見ればバカなことですね。礼拝に出て、週ごとに、週の初めごとに礼拝に出て、主を見上げる。バカなこと、日曜日はもっとゆっくり寝てればいいのに。また、何かあるとお祈りをする。あんなお祈りしたって何の役に立つのか、バカなこと。神の言葉を信じて生きる人から見ればバカなこと。しかし、私たちは、それをイエス様のお言葉ですから信じて従っていく。イエス様はなんと行ってシロアムの池で洗いなさいと命じられました。なぜシロアムの池だったんでしょうか。 シロアムの池、今日の州法のアウトラインにシロアムの池をですね、指す地図をですね、載せておきました。ちょっとそれをご覧ください。エルサレムの一つの有名な谷間のところにですね、ずっと上の方にあるギホンの泉っていう泉があります。このギホンの泉っていう泉があるからこそエルサレムに町が都市ができたのです。エルサレムっていうのは標高800メートルぐらいの高いですね、ところにある町です。そんな高いところに町を作るっていうのは大変ですよね。水道なんてない時代ですから、水が、泉が湧いていなければ、町はできないわけです。しかしここには、ギホンの泉というですね、泉がありました。実は、この泉から、黒い太い線でずっと曲がりくねって、城壁の中にシロアムの池という池までそれが続いています。全長533メートル。地下水道なんです。岩をくり抜いてずーっとですね、このヒゼキヤっていう王様が作ったトンネルが、このギホンの泉の水をですね、シロアムの池まで導いているわけです。なんとですね、このトンネルはですね、ギホンの泉側とシロアムの池側とですね、両方から石工たちがですね、掘り出し始めたんです。のみでですね、掘っていったんです。ツルハシで掘っていったんです。そしてそれがですね、ちょうど真ん中で両方がピタッと出会って、トンネルの合流地点というのがありますけど、ここで両方からのですね、掘り進める人たちが、ここでちょうど出会ったというですね、こんな回りくねったトンネルがどうやってできたのか、不思議ですけど、そしてなんとですね、1メーターについて、1メーターにつき4ミリずつ、の傾斜でもってギホンの泉の水がシロアムの池まで533メートルのこのトンネルを通ってわずか2メートルぐらいの落差でこう緩やかに流れていく。今でもそこに行くとですね、入ることができて、その泉をですね、水がトンコンコンとですね、湧き出していて通っていくことができるというですね、今も有効な水源になっています。ヒゼキヤ王様が紀元前701年にアッシリアっていう国がですね、攻めてくるので、もし攻められてこの周りをですね、こう囲まれてしまったら、そしてこの水源地をですね、取られてしまったら大変です。もう水がなくなったら、もう町はパンクですから、このギホンの泉を隠して、そしてその泉をトンネルをくぐってですね、町の中に入ってくるように掘らせたのが、このトンネルであり、シロアムの池なのです。私たちは、ほんの、数日前、Y2K っていうんでですね、2000年に何かが起こるっていうんで、政府もですね、何か備えておくようにっていうんで、電池やストーブや、そして水を備えてあった家もあるでしょ。皆さんの中でも水を備えてた方いると思います。やっぱり水がなかったら困りますから、何事もなかって本当に良かったんですが、まさに、今から2700年前の Y2K、8、敵の侵入に対して備えていたわけです。すなわち、このシロアムっていう池は、新約聖書が親切に訳して言えばと書いてあるように、訳して言えば使わされたもの。すなわち、ギホンの泉からシロアムの池まで水が送られてきた。ということからですね、使わされたもの、送られてきたものという名前がついてたのです。わざわざイエス様は、この生まれつきの盲人に、シロアムの池に行って目を洗いなさい。イエス様はそのことを通して、この盲人に教えたかったのです。あなたを癒すのは、このシロアムの池の水に何か特別な効能があって、不思議な奇跡の力があって、目が癒されるのではないんだよ。本当のシロアムの池、シロアム、それは私なんだよ。神から使わされた、神から送られた救い主、私があなたを癒すのだよ。私こそがあなたに光をもたらすために送られてきた、使わされてきたものだよ。イエス・キリストはそのことを彼に教えたかったのでしょう。私たちも、私たちのシロアムの池に行きたいと思います。私たちにとってのシロアムの池、すなわち、 確かに私たちのために使わされて、父なる神から使わされてきてくださった救い主イエス様こそ、私たちにとっての本当のシロアムの池。イエス様のお言葉を信じて、はい、信じます。はい、そのようにやってみます。イエス様のお言葉に従っていくとき、私たちのうちにも、本当にですね、驚くべき奇跡が、見業が始まるのです。そしてこのイエス様に出会うとき、今度はなんと、私たち自身が、あなた方は世の光ですよ。私があなた方を使わしますよ、と言って、私たちが使わされるもの、送られるものとなって、なち私たちが、まだイエス様を知らない人たちにとってのシロアムの池となって使わされていくのです。今年、神様はあなたを用いようとしておられます。またこの教会を用いようとしてくださるのです。ぜひ、神様に用いていただくことのできるために、今日も、ぜひ、ありのままの自分、本当にですね、自分の弱さや不安や傷や痛みや、そういったものをそのまんま主の前に出して、そのところで主に触れていただき、そのところで主の神の働きの始まりを経験させていただき、神様、こんな私にあなたの技を表してください。あなたの技を見させてください。そして今度は私をあなたの技のために用いてください。使わせてください。そう祈りたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。